3、8月の晦日からにわかに秋風が立って、明くる9月の1日も涼しかった。さすがに暦は争われねえ。これでコロリも下火になるだろう。女房のおせんと話しながら、半七が一重を合わせに着替えていると、早朝から善八が来た。急に涼しくなりました。今も言っているところだが、善さん、コロリはどうだね、とおせんは言った。まだ流行っていますよ、と善八は答えた。涼風が立ってもすぐにはやみますめ。7月から8月にかけて、随分殺されましたね。悪い人の殺されるのは仕方がないが、良い人も殺されるから困るよ。わしらの商売から言うと、悪い人の殺されるのも困る。せっかくお尋ね者を追い詰めて、さあという時に相手がコロリと参ってしまわれちゃ、シャレにもならねえ。現に、この間の湯島の一件、ようやく突き止めて小石川まで出張っていくと、大工のやつはコロリ。実にがっかりしてしまいますよ。言いかけて、善八はまた声を低めた。もし、親分、今の小石川ですがね、そこでまた少し変な噂を聞き込みました。変な噂とは何だ？おせんが立って行った後で、半七は善八と差し向かいになった。ご承知の通り、人殺しの大工は水道町のタバコ屋の裏に住んでいました、と善八は話し続けた。その家主のタバコ屋は関口屋という古い店で、心証もよし、近所の評判も悪くないうちです。そこの女中のおよしという若い女が2、3日前に死にました。それもコロリか？と半七は聞いた。いや、コロリじゃあねえ。まあ、豚死のようなわけで。関口屋でもすぐに医者を呼んだが、もう間に合わなかったそうです。その死に方がなんだかおかしいというのですが、関口屋じゃ店の者や女中に口止めをして何にも言わせねえ。それだけになおさらいろいろの噂が立つわけです。世間でかれこれ言うばかりでなく、およしの親元でも不承知で、娘の死骸を素直に引き取らない。コロリの流行る時節に死骸をいつまでも転がしておくわけにはいかねえので、名主や5人組が中へ入って、ともかく死骸だけは引き取らせることにしたが、その後始末がつかねえで、いまだにごたごたしているそうですよ。およしという女の親元ではなぜ不承知を言うのだ。死骸に何か怪しいことでもあるのか。どうもそうらしい。それがまた変な話で、近所の噂じゃ氷川の明神山のカムロヘビにたたられたのだそうで。そんなことが本当にありますかね。氷川のカムロヘビ？と半七も考えた。昔からそんな話を聞いてはいるが、嘘か本当か請け合われねえ。そうすると、そのおよしという女は明神山の蛇に出会ったのか。関口屋の女房と娘とおよしと三人連れで氷川へ参詣に行って、その帰り道で出会ったそうで。蛇じゃねえ、霧カムロの女の子だそうですが。女の子か、と半七はまた考えた。およしは蛇にたたられて頓死したというのだな。頓死にもいろいろあるが、どんな死に方をしたのだ。 それにもいろいろの噂があるのですが、わしがお千代という女中を騙して聞いたところじゃ、まあこんな話です。関口屋ではおよし、お千代、おくまという3人の女を使っているが、およしは中働きで、他の2人は台所働きである。その晩はまだ残暑が強いので、裏口の空き地に向かって雨戸を少し開けて、4畳半の女部屋に一つの蚊帳をつって、3人が床を並べて寝た。いずれも若い同士であるから、正体もなく眠っていると、夜中になっておよしが急に騒ぎ出した。両側に寝ているお千代とおくまも驚いて目を覚ますと、およしは小声で「ヘビ!」と叫んだらしく聞こえたので、2人はいよいよ驚いた。お千代もおくまも夢中で蚊帳を転げ出して、台所から行灯をつけてくると、およしは寝床の上にのたうって苦しんでいる。2人は慌てて店の男たちを呼び起こすと、その騒ぎを聞きつけて主人夫婦も起きてきた。小僧は出入りの医者を呼びに行った。何分にも夜中のことであるから、医者もすぐには来なかった。およしは医者の来る前に死んでしまった。その死因は医者にもはっきりわからないのであるが、およしが「ヘビ」と言ったのから想像して、おそらくマムシか何かの毒蛇に噛まれたのであろうと言った。その当時はここらは森や丘も多く、武家屋敷の空き地や草原も多いのであるから、マムシや蛇も珍しくない。開けてある雨戸の間から這い込んできて、運の悪いおよしがその生贄になったのであろう。何しろその正体を見届けなければ安心ができないので、若い者も小僧も総がかりで毒蛇の行方を詮索したが、家内はもちろん庭にもそれらしい姿は見出されなかった。こうして奉公人らが立ち騒いでいる間に、主人側は比較的冷静であった。主人の治兵衛も女房のお琴もほとんど無言であった。娘のお袖は奥に隠れたままで顔も出さなかった。毒蛇狩りが一旦片付いた後、治兵衛は医者を奥へ呼び入れて、女房と一緒にカムロヘビの一錠を話した。それが店の者にも漏れて、自然に噂の種をまくことになったのである。これによって考えると、主人らの冷静は不人情というのでなく、余儀なき運命と諦めているためであったらしい。およしばかりでなく、お琴もお袖も同じ運命に陥らないとは限らない。およし一人が人身御供になって、それでカムロヘビのたたりが消えるのか、三人ながら同じたたりを受けるのか、そんなことは誰にもわからない秘密である。主人らは冷静というよりも強い恐怖にとらわれて、一時はろくろくに口も聞かれなかったのであろう。しかもおよしの親元ではその態度を不人情と難じた。いくら不人情にしたところで、親元で娘の死骸を引き取らねえというのはわからねえと半七は言った。関口屋で殺したとでも言うのか。まさかに殺したとも言いませんが、寝床でマムシに噛まれたなんぞというのはどうも真面目に聞かれねえ。ましてカムロヘビなんぞは作り話だかなんだかわからねえ。大事の娘が死んだ以上、どうして死んだのか確かに分からねえでは、うかつに死骸を引き取ることはできねえと、こう言うのだそうで。関口屋でも相当の弔い金は出す気でいるのだが、親の方じゃ500両か1000両も取るつもりでいるらしいので。 500両か1000両と、半七も少し驚かされた。人間の命に相場はねえと言っても、奉公人が死んだために500両も1000両も取られちゃたまらねえ。一体その親というのは何者だ。500両1000両は別として、親元でぐずるにも子細があるのです、と善八は説明した。だんだん聞いてみると、およしという女は中働きのように勤めてはいるが、実は主人の姪だそうで、ただの奉公人じゃねえのか。主人の兄貴の娘です。兄貴は津右衛門といって、本来ならば総領の跡取りですが、若い時から道楽者で、先代の主人に勘当されてしまって、弟の治平が関口屋の家督を相続することになったのです。先代が死ぬ時に勘当の詫びをするものもあったが、先代はどうしても承知しないで、あんなやつは決して関口屋ののれんをくぐらせてはならないと遺言したそうです。それは20年も昔のことですが、それがために津右衛門は今でも表向きに関口屋の店へ顔出しはできない。裏口からそっと入ってくるというわけです。津右衛門は何をしているのだ。下屋の坂本で小さいタバコ屋をしているそうです。表向きは勘当でも関口屋の総領で、今の主人の兄貴にはそういないのですから、関口屋でもいくらか面倒を見てやって、商売物のタバコなども回してやっているようです。その娘がおよしで、これも表向きに親類というわけにはいかないので、まあ奉公人同様に引き取られて関口屋の厄介になっていたのです。詳しいことは分かりませんが、関口屋へおよしを引き取るについては、ゆくゆくは相当の婿を見つけて、それにいくらかの元手でも分けてやって、兄貴の家を相続させるというような約束になっていたらしい。そのおよしが出し抜けに死んでしまったので、一番困るのは兄貴の津右衛門です。その兄貴は堅気になっているのか。津右衛門はもう50で、今は堅気になっているようですが、昔の道楽者の肌は抜けない。自分に落ち度があるにしても、関口屋の信頼を弟に取られたのだから、内心は面白くない。その上に世話をするという約束で引き取られた娘が、得体の知れない死に方をする。こうなると、なんとか因縁をつけたくなるのが人情で、死骸を引き取るとか引き取らねえとか、だだをこねているのでしょう。津右衛門に言わせると、表向きはともかくも肉親の姪を預かっておきながら、なんだかわけのわからない死に方をさせて、死んだものは仕方がないというような顔をしているのは、あんまり不人情だ、不都合だ。それも卑怯、およしの死に方がはっきりしねえからのことで、確かにマムシに噛まれたのかどうだか、医者にもよく見立てがつかねえようですよ。やっぱりマムシだろうな、と半七は言った。マムシでしょうか、と善八もうなずいた。そうすると喧嘩にもならねえ。いくら津右衛門がジタバタしても、おっつかねえわけですね。いや、喧嘩にならねえとも限らねえ。そのおよしというのはどんな女だ。およしは19で、うちの娘とは一つ違いです。うちの娘はおそでといって今年18。表向きは主人と奉公人のようになっていますが、つまりいとこ同士で、どっちも器量は良くもなし悪くもなし、 まあ、十人並みというところでしょうが、およしの方が年上だけに、ませていて男好きのする風でした。関口屋の裏の四軒長屋には、誰と誰が巣を食っている。コロリで死んだ大工の歳三、それからタバコ屋の大吉、その他に仕立屋職人の甚造、ざる屋の六兵衛。甚造と六兵衛には女房子があります。大吉というのは歳三の隣にいるやつだな。そりゃどんなやつだ。二十三種の色の生白い華奢なやつです。生まれは上方で、以前は湯島の茶屋にいたとかいうことですよ。湯島の茶屋にいた？影間の上がりか。そんな噂です。そうか。半七は薄く目を閉じてまた考えていた。